聖書を読みます。
最初に旧約聖書からイザヤ書42章の1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書42章1節から4節まで。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもないこの地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書ヨハネの手紙1第1章1節から4節までです。新約聖書の441ページです。ヨハネの手紙1章1節以下。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。祈ります。一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった全能の神様、クリスマスの後の主日、そして2009年最後の日曜日を迎えまして、私たちは今兄弟姉妹たちと共にこの礼拝に招かれております。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一同を恵み祝福してください。この年も私たちの世界は多くの問題に直面しました。しかし人間にはできないことも神にはできるという御言葉を心の支えとして歩むことができましたことを心から感謝いたします。どうか新しい年もこのことを信じて前進することができますようにお祈りいたします。私たちの世界にはなおも続いている経済危機があり、そのために仕事や住まいを奪われた人々がいます。その他さまざまな困難に出会って途方に暮れている人々、各地で続く戦乱やテロによって苦しむ人々、病気で悩む人々、この人たち一人一人にどうかあなたの力強い救いの御手を伸ばしてくださいますようにお願い申し上げます。神様、教会に連なる兄弟姉妹一人一人の上にあなたの恵みがありますように。御子イエスにおいてあなたがすでにどんなに大きな愛を与えてくださっているかを私たちは知らされています。 これを忘れることがありませんように。悲しむ友には慰めを、病の床にある方々にはあなたの支えを、心を病む友にはあなたの慈しみを、若い人々には人生の確かな目標をお与えください。外国で暮らしている私たちの友、またこの国に帰留する外国から来た友人たちに年頃な保護をお与えください。旅にある方々には旅路の平安をお与えください。私たちは今特にクリスマスに洗礼をお受けになった二人の姉妹のことを考えています。どうかこの方々の志をいよいよ確かなものとして支えてくださいますようにお願い申し上げます。教会学校の愛する子どもたちを守って、心と体を健やかに成長させてくださいますように。このために心を尽くして奉仕してくださるスタッフ一同を祝福してください。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々の上にあなたの恵みがありますように、そしてこの町に住む多くの市民の方々の上にあなたの支えが恵みがありますように心から祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを一人子イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどヨハネの手紙の1というそこの冒頭のところをお読みいたしました。その御言葉について今日はお話し申し上げたいと思うんですが、その前に今日がクリスマス直後の日曜日であるということに、まあ祈りの中でも申し上げましたけれども、そのことを心に留めていただきたいと思います。ヘルンフートの星がまだここに吊るされておりますし、クリスマスツリーもアドベントクランツも、クリスマスの時と同じです。で、これは古くからのキリスト教会の習わしでありまして、クリスマスの飾りは1月6日までそのままにしておく。1月6日というのが顕元祭と言われる、つまり生まれたイエス、幼子イエスのところに東方から3人の博士たちがやってきて、拝んだという記事がマタイの福音書にありますけれども、それが起こったのが1月6日ではないかと。大して歴史的な根拠はないんですけれども、そんなふうに昔から信じられておりまして、その日を顕元祭、主の栄光が世界の前に現れる、顕元する、顕元祭、エピファニーと言っております。で、そのエピファニーまではキリストが誕生したという喜びは持続的なものであるということを象徴するために、こういう飾り物をそのままにしておくんですね。この世ではクリスマスの飾り付けとか、クリスマスの、流されているクリスマスの歌とか、そういうものは25日が過ぎればさっと書き消すようになくなってしまいます。その代わりに門松が立ちます。しかし私たちはそうはいたしません。クリスマスの喜びは持続する。で、そのことをこういうことで表したいと思っています。で、今日の説教のために指定されたテキストは先ほど読みましたヨハネの手紙1の1章の最初の部分です。で、これも 実はクリスマスの余韻の中で読まれる箇所です。でこの、御言葉についてお話申し上げたいと思います。でまずこの手紙の著者について一言と述べておきたいんですが、この人は、まあ、名前がヨハネとなっております。あの福音書を書いたヨハネと同じ名前ですから時々混同されたりいたしますけれども、同一人物ではありません。第一世紀の終わり頃の人 で他にあの第二の手紙、第三の手紙も書いています。ヨハネの手紙1、ヨハネの手紙2、ヨハネの手紙3というふうに新約聖書では並んでおりますが、そういう手紙を書いた人です。でその中に自分のことを長老と自己紹介しています。でその点から見ますと当時の教会で、指導的な立場にあった人だったらしい。言葉遣い、まあ、ヨハネ福音書を書いた人と同じではありませんが言葉遣いに似ているところが非常にたくさんありますし考え方もよく似ていますので、広い意味でやはりヨハネの教会に属していた人、かなり指導的な役割を果たした人であると、そう考えられます。でそれだけ申し上げた上で今日のテキストに目を向けてみたいと思います。まず一節のところを読みます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。でこの命の言葉というところに最初特に注目したいんですが、でその続きの2節にこの命は現れました。御父と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命、そんなふうにいくらか、説明を加えています。でそれを伝えるのであるとヨハネはそう言うんですね。この命は現れました、御父と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命。これは何のことかというとイエス・キリストのことです。イエス・キリストが誕生したということです。でこの点ではあのヨハネ福音書の最初の部分ですね、一章の一節に出てくるあの有名な箇所、そこと大変よく似ています。ヨハネの福音書の方を読みますとそこにはこう書いてあります。でこれは、クリスマスに、好んで読まれる箇所の一つです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。それからまだ少し続くんですけれども一番重要なところを読みますとそういうふうになっています。これがイエス・キリストの誕生を指していることは明らかです。いささか抽象的な言い方で言い回しで書かれておりますけれども、これはイエス・キリストの誕生のことです。でただ少しあの皆さんが疑問に感じられる点があるんじゃないかと思うんですが、私自身も最初のうちはよく分からなかったんですけれども、その言葉が初めにあったって書いてありますね。それから神と共にあったって書いてあります。これはどういう意味なんでしょうか。で聖書に繰り広げられている歴史を学ぶときに 時間、時の系列の中では天地創造がまずあって、それから人間は罪に落ちて楽園を追放される、そういう順序でしょう。天地創造が先にあるわけですね。だけどこのヨハネの言い方を読むと、初めに言葉があったって書いてあります。でこの今日読んだ私たちの手紙の方では、命の言葉、そして御父と共にあった、その永遠の命の言葉、そんなふうに説明されています。一体これはどういうことなんでしょうか。天地創造があって、その後でいろいろなことが起こって、最後にイエス・キリストが誕生したっていうのが、時間の系列でいうとそれが順序でしょう。それよりも前にあったっていうのは一体どういうことなんだろうと、私は長い間疑問に思っていました。先ほど読んだ最初の部分ですね、一節の初めからあったものというのは今の問題なんですけれども、その次に私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。でこれはわかるんですね。イエス・キリストはこの地上に生まれてきて、人々と一緒に暮らしたわけです。だから目で見ることもできたし、耳で聞くこともできたし、場合によっては手で触ることもできた。イエスご自身、病める人たちに温かい手で触ってくださったって書いてあります。そういう人間的な関係が生まれた。だからこれならよくわかるんです。私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたもの、だけどそれが初めからあったっていうのはどういうことでしょうか。あるいは御父と共に存在していた、そうヨハネ言うんですけれども、神様が天地を創造される前にキリストはすでに存在したと言うんですね。ヨハネの福音書の方でもそうですが、先ほど読んだ通りで、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、そんなふうに書いています。でこれは一般に潜在、潜というのは先という字を書きます。在は存在の在です。潜在、つまり何よりも先に存在していたという意味です。キリストは何よりも先に存在していたのである、潜在のキリストという、そういう思想なんですけれども、これを一体どういうふうに理解すればいいのかということは、皆さんもおそらく疑問に感じていらっしゃるところではないかと思います。で私はカール・バルトという神学者のことを思い出します。でこの人は20世紀の前半に活躍したスイス生まれの神学者でして、現代のキリスト教に大変大きな影響を与えた人として知られています。私自身もこのカール・バルトという人の本を読んだり、そして彼が亡くなられる年には実際に彼の自宅に訪ねてしばらくお話をし合ったことがあって、忘れがたい人ですが、ずいぶん大きな影響をこの現代に与えた人だったと思いますが、でこの人が契約という、つまり神が深い愛を持って人間と約束を結ばれた、そういうことなんですけれども、この契約を非常に重んじたことで知られています。で彼によりますと、この契約は時間の系列の中では確かに天地が創造された後で人間と結ばれた、確かにそうなんだけれども、 だから天地創造があって契約が起こった。彼はそれを天地創造が契約の外的根拠であると言いました。外的っていうのは外側というか、まあ形式的というふうに言ってもいいかもしれませんが、形式論理で考えると天地創造があってそれから契約が起こったんだから天地創造が先だと、それが根拠だと、前提だと。でしかし神が深い愛を持って私たちを祝福してくださるという、そういう約束、この約束がなければ天地創造の御業そのものも起こらなかっただろうと彼は言うんです。天地創造のあの御業が起こったそのことの前に神の深い愛というものはすでに存在していた。それがなければ天地創造は起こらなかっただろう。だから契約こそが天地創造の御業の内的根拠であると彼は言います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあったというのはそういうことではないかと私は思います。神の深い愛による約束、つまり契約が全てのことに先立ってあったのだ。で、滝沢克美という先生がいらっしゃいました。もうだいぶ前に亡くなられましたから、この頃はあまりこの方のことを知ってる人は少なくなりましたけれども、私も直接の弟子ではありませんが滝沢先生に大変親しくしていただいて、いろいろなことを一緒に経験しました。一緒にドイツでの暮らしも経験しました。ゼミナールにも出席させていただきました。一緒にご飯も食べました。そういうんで懐かしい人なんですが、この方がインマヌエルの現事実ということをおっしゃいました。この世のすべての現実の一番深い底のところに神が共にいてくださるインマヌエルという、そういう現事実がある。すべてのものに先立ってそれがある。それがなければ滝沢先生おっしゃるんですが、道端に転がっている小さな石ころでさえそこには存在しなかっただろう。この世に存在するすべてのものの一番深い根拠のところに神が共にいてくださるという、あのインマヌエルの現事実があると、そういうのです。でこれもバルトの契約の考え方と共通するところがあると思います。ではインマヌエルとはどういうことか、神様が共にいてくださるっていうのはどういうことか。私はマタイ福音書の1章の18節以下を思い起こします。でこれは実は24日の初夏礼拝の時に広石先生が、この箇所をテキストにして、素晴らしい説教をしてくださいました。そのことがあるからちょっと気が引けるんですが、そこにはイエス・キリストの誕生の次第が書いてあります。読みますとこう書いてあります。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。でこれは18節から19節までのところですが、そのヨセフは正しい人であったのでって書いてあります。夫である自分と全く関わりのない仕方で妊娠してしまった婚約者のマリア、 彼はそれを許すことができませんでした。この気持ちはよくわかります。一体どういうことか、どんなに彼は悩んだことでしょう。で、彼は正しい人であったのでって書いてありますように、物事をちゃんと正しく処理していくということをしなければいけないと考えていました。ですからマリアを許すことができない。人間の正しさにはそういうところがあります。正しい人というのは時として非常に狭い。人を許すことができません。正しくない人と一緒に生きていくのはごめんこうむる、そう考えます。狭い。それにヨセフは考えたでしょう。この件が表沙汰になれば人から何を言われるかわからないし、正しい人という評判を取っている自分にも傷がつくだろう。そんな心配もあってヨセフは密かに縁を切ろうと決心したと書いてあります。密かに縁を切ろうと決心した。で、私はこの言葉に大変心を動かされました。揺り動かされました。それが人間だ。正しさを自負する人間のやり方はそれだ。密かに縁を切る。もうあんな女と一緒に暮らすのはごめんだ。縁を切ろう。それがその時のヨセフの結論であったと思います。ところが天使がヨセフの夢の中に現れました。そして恐れずに妻マリアを迎え入れなさい、そう言いました。20節です。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。あんな女と一緒に暮らすのはごめんだと言って縁を切るっていうんじゃなく、迎え入れなさい。どうしても許せないと感じているかもしれないけれども、そのマリアを迎え入れることこそ私の意思だと神は言われます。で、その関連でマタイ福音書を書いた人はイザヤ書のインマヌエル預言を引用したのです。で、私はこのことに再び心を揺り動かされました。これは重要です。罪深い人間を神は許して受け入れる。それが神が共にいるということの具体的な内容ではないでしょうか。正しくない人間とも神は一緒におられる。許し受け入れる。どんな人とも共にいる。インマヌエル。正しくないから縁を切ると言うんじゃない。それは正しい人間のすることかもしれませんが、神様のなさることではない。神様は正しくない人間でも許して受け入れて一緒に生きていこうとなさいます。インマヌエル。これが現事実です。この世界の現実の一番深いところにある現事実です。クリスマスの日に、20日の日曜日に 大人のクリスマス礼拝に先立って子どもたちのクリスマス礼拝というのがありまして、私はそこで子どもたちに説教をするように前から頼まれていました。一年に一度ぐらいはそういうことがあって、私は楽しみにしているんですけれども、子どもたちを相手にして何を語ればいいのかいろいろ考えました。それで私の体験の中から、ガーナにというアフリカの赤道直下の国ですが、そこで経験したことをちょっとだけお話をしたんです。その時子どもたちに話したかどうかちょっと記憶は曖昧なんですけれども、こういうことがありました。フレンポンというガーナ人の牧師さんですが、その方が働いている労働者たちの工場へ出かけて行って、そしてその若者たちを相手にして聖書研究会のようなことをずっと続けていらっしゃるんですね。村上さん一緒に来るかっていうから、行く行くと言って彼と一緒にその工場に行きました。ガーナは電力が非常に豊富な国だもんですから、それにボーキサイトが取れる。でその電力を使ってアルミニウムの製錬工場というのが、そこにあるんです。でそこで働いている若者たちのクリスマス会ですね。でその先生が言うには、今日はクリスマス前の、働くための最後の日だと。みんなはこれから給料をもらって家へ帰る。でクリスマスのお祝いをするだろう。だけど中には真っ先にバーに駆け込む連中もいるかもしれない。それはやめときなよってその牧師さんは言うんです。まず半分貯金しなさい、もらった給料のね、まず半分貯金しなさい。それからお父さんやお母さんにお土産を買いなさい。バーに行くなって言うんじゃないけど、行くんだったらそういうことをしてからにしなさい。そういう非常に具体的な忠告を与えた後で彼はこう言いました。クリスマスというのは神様が私たちと仲直りをして受け入れてくださった日だ。それがクリスマスだ。だから君たちは今仲違いをしている友達のことを思い出したらね、真っ先にその人のところへ行って手を伸ばして仲直りをしなさい。そう言うんです。私はいろいろなクリスマス説教というのを聞きましたけれども、これほど単純で簡単でしかも感動的な説教は聞いたことがありません。神様がみんなと仲直りをしてくださった日なんだから、仲違いをしている人のことを思い出したら真っ先にその人のところへ行って仲直りをしなさい。クリスマスの物語の中にさっきのヨセフの話が出てきて、あんなやつと一緒に生きていくのはごめんだと考えていたヨセフ、縁を切ろうと決心していたヨセフに向かって迎え入れなさい、彼女のことを受け入れなさいというふうに天使が言ったっていうのはまさにそういうことじゃないでしょうか。そしてヨセフはそうしたんです。マリアを受け入れて一緒に暮らしたのです。でクリスマスというのはそういうことが私たちの世界の中で起こったし、これからも起こると、そういう約束、 神の契約です。インマヌエルの現事実、そのことを私たちの心に刻みたいと思います。祈ります。聖なる神様、あなたが主イエス・キリストを通して私たちを受け入れてくださったことを深く感謝します。どうか私たちもお互いに受け入れ合うことができますように。どんな人でも縁を切ろうというのではなく、受け入れて一緒に生きていくことができますように。そしてあなたが私たちと共にいてくださるというその約束を、私たち自身もまた自らの生活をもって証ししていくことができますようにお願い申し上げます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の256番を歌います。